タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたします。タックスレディオ、優しい税のお話の時間がやってまいりました。この番組のパーソナリティ、ディレクターの中島ひろえです。毎月皆さんの身近にある税をテーマに放送をお届けしております。さて、この番組は毎月火曜日の放送でお届けしておりましたが、4月から第1月曜日の午前8時を初回放送として、再放送は午後2時、深夜0時からの放送に変更となりました。また第2週の月曜日も同時刻再放送でお届けいたします。さて、4月の今回はお酒の税金についてのお話をさせていただきます。本日お話しいただきますのは、草津税務署法人課税部門の杉本蓮さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、草津税務署法人課税部門の杉本です。よろしくお願いします。
はい、まず、スタートする前に草津税務署からお知らせがあるということですよね。
はい、確定申告についてのお知らせになります。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申告所得税、贈与税および個人事業者の方の消費税の申告と納付の期限が4月16日まで延長となっております。ご自宅のパソコンからの電子申告やスマホ申告をお勧めしていますが、草津税務署の相談会場も4月16日まで引き続き開設しております。相談は平日の午前9時からとしておりますが、相談の受付は午後4時までです。また混雑状況によっては早めに相談受付を終了させていただく場合もありますので、ご了承ください。なお、税務署の駐車場はご利用できませんので、公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは本日のテーマのお酒の税金というお話をさせていただきます。お酒の税金とはどういったものなのか教えていただけますでしょうか。
はい、お酒の税金は酒税法という法律により、アルコール分1杯以上の飲料にかかるものです。税率はお酒の作り方によって違います。税務署に申告と納税をするのはお酒を作っている方で、納税した税金はお酒の販売価格に含まれますので、消費者の方は間接的にお酒の税金を払っています。
なるほどね。私たちはお酒を買った時に間接的にお酒の税金を払っているということですね。
はい、お酒の種類によって税率が違いますが、例えば 350ml の缶ビールの場合、1缶77円の税金が含まれています。だいたい約4割が税金ということになります。
4割ですか。ずいぶんと高い税金を払っているんですね。どうしてそんなにお高いんでしょうか。
はい、タバコと同じで嗜好品であるというのが税金が高い理由ですが、アルコールは飲みすぎると健康に悪い場合もありますので、適正飲酒のために消費を抑制するという社会的な要請に応える目的もあります。また税務署はお酒に課税するだけではなく、お酒が安全かとか価格が適正かということも監督しています。お酒を作ったり売ったりすることは誰にでもできるわけではなく、税務署長から免許を受けないとできません。
そうなんですね。お酒を作ったり売ったりするのに免許がいるんですか。
はい、免許制とすることで適正に作られて売られているかを税務署が監督しています。例えばお酒の瓶に貼ってあるラベルの内容が法律で規定されている通りとなっているか、ラベルの内容と中身が同じかなど税務署が監督しています。
なるほど。消費者はラベルに書いてあることを信じて買いますからね。
はい、その通りです。またお酒を買いに来た人が成年であるかどうかの確認をお店がきちんとしているかについても税務署が監督しています。未成年者の飲酒は身体的精神的に大きなリスクがありますし、未成年者飲酒禁止法という法律でも禁じられています。この法律ではお酒を販売する店や飲食店は未成年者にお酒を提供してはいけないとされていますので、違反すると罰金が課されます。未成年者の飲酒を防止するためにお店では年齢確認を行っているわけです。
なるほど。コンビニエンスストアでお酒を買った時に20歳以上かはいかいいえのボタンを押すように言われるのは税務署の指導だったんですね。
はい、そうです。4月は20歳未満飲酒防止協調月間となっていまして、お酒に関係する省庁や団体が全国的な広報啓発活動を行って、20歳未満の方の飲酒防止に関する意識の向上を図り、また防止のための対策を実施することとしています。
具体的にはどのような取り組みなんでしょうか。
ポスターやチラシなどで未成年者に飲酒しないように呼びかけるとともに、お店にも改めて未成年者へのお酒の販売や提供をしないように呼びかけます。年齢確認の徹底や20歳未満の方がジュースとアルコールを間違って購入することのないように陳列棚を分けるなどの指導も徹底することとしています。
そうですね。最近ジュースの缶のようなデザインのアルコール缶もありますし、未成年者の方が間違って買わないような仕組みも必要ですよね。
はい、税務署はそういった指導もお店にしています。
はい。さて、お酒と言いますと最近外国でも日本酒が人気だというお話を聞きますけれども、日本酒は以前と比べて人気なんでしょうか。
はい、日本酒は昨年まで10年連続で輸出が過去最高を記録しています。
すごいですね。そんなに人気なんですか。
そうなんです。ユネスコ無形文化遺産に和食が登録されましたが、その和食に合う酒として日本酒が世界に広まっています。また日本に来られた外国の方が観光地などで日本酒を飲まれて興味を持たれることが多いようです。国税庁や税務署はお酒の業者さんと協力して輸出を促進する取り組みをしています。
例えばどのような取り組みなんでしょうか。
はい、海外への PR を積極的に進め、国際会議や展示会などでプロモーションをしています。また日本で作られたお酒のブランド価値向上のため地理的表示の指定をしています。
地理的表示というのは何ですか。
地理的表示とは決められた産地で一定の基準を満たして生産されたことを示すもので、例えば日本酒は日本産の米だけを使用し、日本国内で作って一定の基準を満たしたものしか日本酒とは名乗れません。海外で作ったり外国産の米を使った酒は日本酒と名乗れません。
日本で作ったものがすべて日本酒として売られるわけではないんですね。
はい、日本で採れたお米のみで作っていて、決められた基準をクリアしたものだけになります。関西では兵庫の灘5号と播磨が地理的表示として指定を受けていて、決められたお米や地域で作られて一定の品質を満たしたお酒のみが灘5号と播磨の表示をして販売することが許されています。
地理的表示によってその地域のお酒として品質も保証されているので安心して買えるわけですね。
そうです。地理的表示制度の認知度を上げるためのイベントも各地で開催されていて、今年1月に大阪、仙台、金沢の3つの国税局合同で開催したイベントには1000人以上の参加がありました。 地理的表示制度について多くの方に興味を持っていただいているようです、
うん、関西では兵庫の灘五郷と播磨が地理的表示の指定を受けているということですが、それ以外の地域ではどんなところがあるんでしょうか。
はい、他に日本酒では山形、ワインでは山梨などが指定されています。その地域のブランドの価値を上げていくことで海外への輸出促進につながると思います。
そうですね、これからは地理的表示も意識してお酒を選んでみます。今回はお酒の税金についてのお話でしたが、お酒の税金には税金を徴収するだけでなく、お酒の消費の抑制をする目的もあるということ、またお酒自身の品質や価格を適正に保つために作ったり販売したりするのは免許制となっているなど、他の税金とは違った特色があるということがよく分かりました。では最後にもう一度税務署からのお知らせをお願いいたします。
はい、繰り返しになりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申告所得税、贈与税および個人事業者の方の消費税の申告と納期限が4月16日まで延長となっております。ご自宅のパソコンからの電子申告やスマホ申告をお勧めしていますが、草津税務署の相談会場も4月16日まで引き続き開設しております。相談は平日の午前9時からとしておりますが、相談の受付は午後4時までです。また混雑状況によっては早めに相談受付を終了させていただく場合もありますので、ご了承ください。合わせて相談会場の来場を予定されている皆様には、感染症拡大防止の観点から手洗い、マスクのご持参など感染予防対策のご協力をお願いしております。なお、税務署の駐車場はご利用できませんので、公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。
今回はお酒の税金について、草津税務署の法人課税部門杉本蓮さんにお話をいただきました。杉本さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、来月ですが、租税教室についてお話をしていただく予定です。どうぞお楽しみに。さて、冒頭でもお伝えしましたが、4月から今まで火曜日の放送が月曜日からとなります。初回放送は午前8時、再放送が午後2時からと深夜0時から、第2週も第1週の放送を同時刻にお伝えする予定となっています。タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたしました。